沖縄釣り情報番組フィッシャーズゲート。この番組は沖縄の今の釣りとこれからの釣りを楽しむための情報をお届けする番組です。濃厚な釣りトークをお楽しみください。そしてナビゲーターは私、最近筋肉痛が激しくなりました、330ショート。
今日はショーにナビゲートさせないサコムです。
なんでよろしくお願いしますさあということで本日のゲストは、前回から引き続きで、さらにサコムさんよりマニアックすぎる釣り人、はい、ボビーさんです。
よろしくお願いします。
さあ本日もですねボビーさんにいろいろと話を聞いていこうと思っています、はい、それではたっぷりとお楽しみください。カリカリカリカリカリカリ
カリカリカリカリカリカリカリ。
この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお届けいたします。さあ、早速始まりましたよと。テンション上げていきましょうね。
テンションだんだん下がってくるわ今日は間違いない間違いないよこれ。
間違いない、ね、
間違いないですからね、はい、自分でも言うと思いますけど、さあということで本日もね、ボビーさんに来ていただきました。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
さあボビーさんはフィッシュアイのコーナーを担当していただきましたという、はい、そうですね。
天板止まってね。動揺してる。
もう動揺してる。
さあ、前回、ゴリゴリゴリやめて。久米島でね、いろいろ釣りをしてるという話を前回話しましたけれども、はい、今回何か、また改めて、この、うん、番組自体の元を辿っていくというか、うん、元の話をすると細かく、うん、周囲を見る釣りということで、はいはいでね、テーマが、
はい。
これはどういったことでしょうか。
あ、まあ、じゃあ、自分からちょっと趣旨説明をさせていただくと、はい、ボビーさんの、観察力、釣りの腕もそうなんだけど。
観察力。
うん。要は地震が起きる前に目が覚めたりとか、はあ、生き物に対して相当な興味を持ってたりとかっていうのが、はあ、全てが結びついてるからすごい釣り人だなと思う。
魚だけじゃなくってことですよね、
うん、俺は釣りをやらないから口ばっかりだから、はあ、あれなんだけど釣りをちゃんとされてて腕も磨いてて、その中でいて周りをかなり観察をしてるっていう、この話を聞いたら、はい、とっても、なんていうかな、聞いた人たちの腕っていうか、はい、考え方すらも変わってしまうんじゃないだろうかと思って、はい、もう改めて、はい、ボビーさんに話を聞いていこうかなと思うんですよ。
そうですね。結局その釣りの対象になる魚っていうのは、はいはいはい、魚だけで生きてるわけではなくて、はい、すべて自然のその環境の中で、いろんなものがこう、影響を受けながら、影響、はい与えながら生きていくわけじゃないですか、はい、なのでその環境をすべて、よく見ていくことによって、はい、その自分がね釣ろうとする魚の生態ですとか、はあ、そういったものも分かってくるし、はい、やっぱ周りをねこの知ることによってやっぱりね釣りもねうまくなっていくんですよ、はいはい、で釣りがうまくなっていくイコールその自然環境がよく分かっていくっていうことだと俺は思ってるんですよ。
はあ、なるほど、うん、この魚だけじゃなくて魚自然、ね、周りの自然とかも観察をして、
はいはいはい、とっても、なんていうか虫でも何でも詳しいよ
魚以外に、
うんうん、でそれのどこで覚えてくんだろうなと思って。昔は自分は魚の名前とか覚えるのも得意だったりしたんだけど、はい、今徐々にやっぱりそれがついていかなくなってきてる。どんどん進化してるのがボビーさんではないかなと思う。
いや進化はしてないけど。
ボビーさん自体が進化してってるんですか。体に異常な進化かとか、
ね、そうそうそうそう。
あそうか。ゴリゴリゴリ滑ってない。滑ってないですか。ゴリゴリゴリ。
スーパーサイヤ人じゃないんだから。
吐きが出るんじゃないですかね。
そうそうガーって。そこまでね、でもやっぱり釣りしててもねなんか虫がいたりとかするとあなんか虫いると思ってもう釣りをそっちのけでそれ取りに行ったりとか、そういうこともしますよ。
すげえもういろいろなんか大好き、
うん、なんか。見慣れない鳥がいたら、ああ、なんだろうな。やっぱりそういうふうに、常に興味を持っていくことによって、ね、そういう気持ちを持つと、いろいろね、こう、スーパーサイヤ人になれるんです
よ。すげえ楽し
い。ボビーさん、そういう、ボビーさんにまつわる、あれで、あったのは、サワヘビ調査。
ああ、はいはい。
調査を、サワヘビって、キクザとサワヘビっていう、こう、久米島にしかいない、この水の中に住んでるタイプのヘビがいて、それの、みんなやっぱ学者さんとかが集まって研究しに行くけど、真っ先にいる場所を見つけるっていう、ここら辺にいるんじゃないって。
そう、真っ先に見つけるっていうのはちょっと語弊があるけど、ただやっぱりね、いると、ここいるなっていうのは、直感的に、こう、来るものがあるんですよ。
この、なんか野生の勘というか、そうですね。そういうのが。
で、まあそういうところを重点的に見ていくと、やっぱりいたっていうのもあります。
すげえ。
本当だ、ね、それもそうだけど、見つけるときって、本当パッと入って、パッと行って、あ、いたっていう感じなんで。
もう本当に直感的なんですね。
そうですね。
それ調査して。
うん、調査して、その調査の手伝いとかしてて、はい、やっぱり国とか県とかの調査ですよね。
そうです。あれはまあ、結構大きい国の調査ですね。
うん、あの調査のスタッフとして、
はい、
あの声がかかるような、
はあ、
すげえ
国の仕事を、
そうですね。
へえ、すごいじゃないですか。
その能力っていうのが釣りにもやっぱり生きてるんじゃないかなっていうのは思いましたね。
へえ。
ボビーの一丁霊談。
これはですね、僕が子供の頃に体験した話なんですが、いつもですね、行く釣り場がありまして、そこに、一人で、まあ、向かったわけです。で、いつもだったら何人かね、その友達が釣りをしてるんですけども、その日に限って誰もいなくてですね、で、まあ、待ってれば誰か来るんじゃないかなと思って釣りをしてました。で、その釣り場のちょっと反対側に回ってみようかなと思って、反対側に回って釣りをしていた時に、なんかね、後ろでふっと気配がしたんですね。で、あれだ、あ、友達来たのかなと思って、そのまま釣りをしたら肩をポンポンって叩かれて、ふっと振り向いたら誰もいなかったと。で、木も何もなくて。うわ、これちょっとやばいなと思って、その日は急いで家に帰りました。ボビーの一丁霊談でした。
怖そうよ、なんで？なんで行ったんですか？なんで？怖そうよ。なんで
最後笑いになる。ボビーさんのですね、はい、この魚の釣るの、例えばターゲットっていうのを、はい、新しくこんなのを釣りたいとかっていうのがあった時の、はい、このアプローチの仕方っていうのをちょっと、
アプローチ。
アプローチの仕方、そうです。例えば、まずその魚がどこにいるかっていうのを、
はい、
いろいろ調べますね。で、どこにいるかっていうのは一箇所じゃなくて、やっぱり魚なのでいろいろ回遊したりするじゃないですか、
はあ。
で、どの辺にいるのかなって。で、どこで釣ったら釣りやすいかな。どこで釣ったらその一番釣れる確率が上がるかな。で、その時の、例えば釣る道具は何がいいかな。そんな感じで攻めていきますね。
なるほど。
うん、
そういったことを考えながらという、うん、
そうですね。
で、攻めてる途中でやっぱり新しい発見とかって、
うん、それはありますよ。
常に目を配らしていて、
うん、
なんか こんな時にこういうのがあったっていう現象があったっていうのも全て見ながらって、
うん、そうですね。で、自分で一応こうじゃないかなって仮説を立てるんですよ。で、仮説を立てて、そういったその仮説に従いながらやるんだけど、それがまあ 100% 合ってるとは言わないじゃないですか。
は
あ、これ違うんだなと思ったら、また違う仮説を立てて、それでアプローチしてって、それがまあドンピシャ当たった時に、あ、これなんだなっていう答えが一つ出るわけです。
すげえ、なんか。
だけどそれは、
は
あ、あ、たった一つの答えであって、それが 100% じゃないんですよ。もっと違う答えもあるわけなんですよ。
うん、
だから今回この一つの答えが見つかったから、じゃあそれで満足するじゃなくて、はあ、もっと、じゃあ、違う、こっち、他の方面から見たら、もっと違う見方できるんじゃないか、もっと違う釣り方ができるんじゃないか、もっと釣れるんじゃないかっていう、そういう考えですよね。
はい、すごいレベルが違いますわもう大学の授業を受けてる感じになりますね。
うん、こういう話が聞きたい、
ね。この一つの正解じゃないかもしれない。そう。
だから簡単に言うと、この今、テーブルの上に紙コップあるんですけど、
はい、紙コップあります。
これ横から見たら台形じゃないですか。
は
い、
台形ですね。
まあ普通の人はこう見ますよね。
はい、
だけど、これ上から見たら円形でしょ？
はい。
うん。そういう違いなんです。見方によって違うでしょ？
はいはいはい、はい。
簡単に言うとこういうことなんですよ。
なるほど。いろんなところから観察していくという。
はいはい。だから、見方によっては全く答えが違ってくるっていう。
ああ、じゃあ、もうボビーさんに、の中では、
はい。
一つ正解出たとしても、そこで満足はしない。
いや、満足できないですね。
他にもっと、
もっと、
調べていって。
はいはい。マニアなんで。
マニアっすね。
で、また季節とかでも変わってくるんですよ。その、生息環境とか。
はい。
それに合わせて、多分これがこうだったから、
はい、
こういう可能性があるんじゃないかとかっていうのをまた、やっぱりもう一回仮説を立てて、
うん、
で、さらにそれを追求してってっていうのをやりながらっていう、そんな感じ。
そうですね。
なんでしょうね。
だから一回このルアーダメだなって見切ったとしても、
はい、
いや、でもこういう、この季節でこの状況だったらこれいけるんじゃないとか。
は
あ。だから常にその、このルアーが絶対釣れるっていうものを使うんではなくて、はい、もっとね、いろんな方向から、
はい、
見ていくっていう。だからタラコペンシルなんかそうだよね。
タラコペンシル、
うん。タラコペンシルというのは、あれですよね、タラコの。
そう、ストラップ。
タラコケーピーに、あれ商品名だから言っていいか。
あのストラップを貼り付けて
る。だ最初あれを作ったのはサコムが作って、で、久米島にね、最初来たのに持ってきて、ボビーさん、これどうすかねって言うから、あ、いいんじゃねちょっとやってみようってやって、ったら最初ね、
うん、3頭ぐらい
のちっちゃいのを連れて。
はいはい、早
っ。あ、これいけるなって言って何個か置いてってもらって、それを、久米島で試してたら、まあ、いろんな魚釣れるっていう。
はい。
そっからちょっとブームが巻き起こりましたね。
すげえ。あれで、大きい獲物とか何か釣れました？
大きい獲物はね、大うなぎが釣れました、
ね。はい。結構あれ釣れるんすね。
あれ釣れますよ。
へえ、そのタラコペンシル自体のこの大きさっていうのは、は
い、3センチぐらい
ぐらいですかね。
2.5 から3センチ。
なんか、でかいの持ってたから、あれもなんかどうにかルアーにできるんじゃないかって、もうあれを見たらルアーみたいな。ね、
結構大きいやつあんな、どんぐらいの。
大きいの、15センチぐらい。
でかさ
まあ、マグロ
とか。マグロ用とかも、あんなのを使ってできるんじゃないかとかって、やっぱり探求心が出るし、
う
ん
ね、
ボビーさんはこう改良していって、どんどん色を作って。
色を変えて、なんかプロペラつけたりとか、
ね、プロペラつけたのも強いですから、はあ、スイッシャーって
タイプ。スイッシャータ
イプ。スイッシャー、うん、
はい。
プロペラ、それ自体にプロペラをつけて、
風車みたいになってて、はいはい、水を受けたらプロプロプロって回るやつがあって。
うわ、何それ面白い。
水をこうかき混ぜて、うん、その波紋とか波動で魚が寄ってくるっていう。
はいはい、へー、風車みたいな。
そうですね。テラピアに抜群に効きましたね。へー、このぐらいの時期ですよ。
ああ、いろんなので試してるんですね。
そうですね。はい。
やっぱり仮説と、あの実証っていうのはやっぱり理系の、うん、
は
あ、あのやり方っていうか考え方だなっていう、ね、いやいやい
や、すげ
えマニアだだけですよ、マニア
だから、皆さんも釣りするときはできればただ楽しむんじゃなくて、はい、そういうあの何ていうかな、考えて釣るっていうことによってもっと楽しさが加わるなっていうのが、う
ん、
う
ね、
う
ん、何か一つのテーマを作って釣るのも
いい、そうそう、それはいいことですよ、
あ、
う
ん、
なるほど。
でそれで釣れたらやっぱ楽しいじゃないですか、
はい、
そうです、おーやったって、なんか勝った気持ちになるでしょ、
あ、もうですね、他になんか
いきなり変わったよ、何
すいません、釣り吉三平っていう漫画が好き、
はい、あれはもう僕の人生のバイブルですね、
もう完全にハマっているということ、
はい、ハマってるっていうか、あれを読むことによって、はい、すべての釣りが分かります。
はい、釣り吉三平。
はい、あれはもうね。
僕もまだ分かんないんです
ね。あの、釣りをされてる方も、これから釣りしたい方も、ぜひ読んでもらいたいですね。
はい。
コンビニとかでも今売ってますんで。
はい。
まあ、釣り吉三平読まなくても、俺頭の中に全部入ってるんですけどね。
ああ、もう1ページ、2ページある
んです、
う
ん、もう全部入ってるんですけど、でもまあ、好きなんで。
釣り吉三平のマニアでもあります、
ね。ですね。はい。
さあ、ゆっくり巻きの合図が出ましたので、ということでお時間参りましたので、ここら辺で締めたいと思います。ということで、今日は、ボビーさんにいろいろ話を聞くことができました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングということで、もう早速時間がやってまいりました。告知、僕行ってもいいでしょうか。
はい、どうぞ。
はい、ありがとうございます。本日じゃない、今月、9月、なんでよ、9月28日、第4土曜日ですね。僕らオリジンコーポレーションの起承転結が、やります。ということで、場所がですね、那覇、国際通りの天物館第、4階のホールでやりますね、前売り当日チケットが1500円となっておりますので、会場が18時半開演19時となっておりますので、そちらの方もよろしくお願いします。さあ、ということで、
はい、
サコムさん、
はい、うちの刺繍屋サコムワークスがですね、はい、ちょっとミシン教室も始めるかもしれないぞということで、今準備しておりますので、でついでにルアー作り教室とかもできたらいいかなと、
はい、塗って釣りの楽しみ、
そうですね、考えてますので、はい、よろしくお願いします。はい、ボビーさん、
はい、はい、ですね、久米島のリゾートホテル久米アイランドのロビーで貝殻シーサー制作教室をやってますのでね、皆さん久米島にいらした時にはぜひお寄りください。釣りの話もできますよ、はい、
お、よろしく。
ボビーさんガイドとかどんなんですか、
ね、うん、やりますよ、うん、
お、
要望があれば、
あとボビーさんブログもされてるんで、そのブログのアドレスもリンクに、はいはいはい、貝殻シーサーと一緒に、ね、はい、貼っておきたい、
はい、梅島フィッシングアイランドというブログをやってます。
なるほど、はい、こちらの方もよろしくお願いします。 ということで、次回の放送は10月10日、木曜日夜9時からの放送です。またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。台風 FM ホームページまたは番組ブログからお聞きください。それでは本日のお相手は330ショート、
坂本
ボビーでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。
なんでよ。
それ言わんでください。なんであれずっと引き伸ばしてたんだ。なんでめっちゃ変なしましたよ。はい、ありがとうございました。この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお送りしました。番組ではスポンサーを大募集しています。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか。詳細は台風 FM 電話番号 050-3539-1178 またはウェブでフィッシャーズゲートを検索してください。